あ、俺さ、スズムシの鳴き声やろうとしたんだけど、全然違うのになっちゃった。どうやんだっけ？
え、ちょっと待って、スズムシ。
コロコロコロコロコロコロだっけ？リーンリーンか。リーンリーンだ。
そうだね。
リーンリーンだよね。
ちょっと最初のもう一回やってみる。キュイキュイキュイキュイキュイ。スーパーサイヤ人だよ。クリーンなかなか！うるさいうるさいうるさいうるさい。お前のこと
だ。リーンリーンか。いや、俺のことか。
スズムシ、なんでスズムシ？名前似てるから。
あー、すずね、俺、岡部すずね。
岡部すずむしです、みたいな。
いや、違うんさ。もうめっきり秋やなと思って。
あー、そうですね。
もう、半袖が似つかわしくない季節になってきましたよ。
よく今日寒くないね。
寒いよ。
すずねさん半袖一枚ですよね、今日ね。
どえらい寒いです。
ちなみに収録している本日は9月23日月曜日でございまして。
はいはい、
ね、なんか今、我々が収録してるアルファ付近は曇り空でございまして、
はい、そうですね。
風も穏やかで、
はい、
僕は長袖なんですけども、
ええ、
だいぶちょうどいい
長袖がね、
長袖がちょうどいい、はいはい、長袖にノースリーブのパーカーを羽織ってちょうどいいぐらいなんですけど、はい、岡部くんはなんか囚人服みたいな。
囚人服ってどこがねえ、ねえ、まあ、確かにこれボーダーだけども。
白黒のボーダーで、なんか赤と黄色の汚れみたいなのが
汚れって言うな。俺がオシャレなの。でもこれ、10人に聞いて10人とも、それ、ね、一緒に洗濯しちゃって色落ちちゃったのっていう。色移りしちゃったの、
ね、そういうなんか柄がね、ありますけどね。おおよそなんか、今の季節に見つかしくない囚人服ですね。
いや、そうなんですよ。もうね、寒いわ。で、カーディガン買ったんですよ、僕。
うんうん、
秋に向けてね、
うんうん。
そしたら、あ、結構いいサイズじゃんって来たら、うん、結構パツパツで、出ろーカーディガーン。それ言いたかっただけやろ。なあ。
そうですね。
なあ、なあ、なあ。
じゃあ始めましょうか。
おい！
はい。
せーの、それでも地球に生きている！
はい、皆さん、チャオキュー！大原誠です！
パパです、チャオキュー岡部すずめです！
はい、今日も始まりました。それでも地球で生きている、通称デモキ
ュー！
今日も、私、忍者の末裔、大原誠と、
はい、声優岡部すずめが、
はい、無駄話します。
それだけ、無駄話。
はい、ということでね、
忍者の末裔な。
忍者の末裔だと、俺は信じて疑わないから。
なるほどね。
もう、なんかね、本読んでて、
はいはい、
なんか京都に、京都の大原一族がっていうね、くだりが忍者の本にあって、あ、俺忍者だって。
ちょっと忍術覚えてきなよ。
信じた。もう、割かし覚えてるよ。
そう、割かし。
割かし覚えてる。
8割型覚えてる。
8割型、うん、そうだね。
あ、そう。
8割型覚えてるよ。
あ、じゃあちょっと、ぜひぜひね、随時公開していただいて。
そうですね。でも7割型実践できない。
ふざけんな。意味ねえじゃん。
とりあえず分かってるってことだけど。
なるほど。
でも俺気配消して近づくの得意だからね。
あ、そう。
そうですよ。
あ、でもよく鳥と追いかけっこしてるもんね。
うん、でも大抵逃げられるからし
ない。できてねえじゃん。
そうなんですよ。でもよく車に轢かれそうになったりしてる。
危ない危ない危ない危ない危ない。
多分気配は消せてるんじゃない
か。やだよ。
多分ぼーっとしてるんでしょうけど。
気をつけてください。
さあね、まあ、はい、こんなトークの中にも秋の訪れを感じますけれども。
どこに嘘
はい、じゃあ今日も警戒に行きましょう。
はい、
それじゃあね、補給
スタート
この番組は、いつでもどこでも聞けるラジオ、アルファの提供でお送りします。
素敵な恋愛は、大人の人生を変える。ロミレー泉のゼロ学恋愛ホスピタル。運命分析学による5分間の恋愛トーク。恋人、夫婦、片思い、募集中の方、どんどん楽しい恋をしてくださいね。ロミレーがお手伝いします。人生楽しく生きましょう。隔週日曜日、ポッドキャストで配信中。
Try to the next stage.アルファ。
いや何何喋り始めた。
いや、すずねが今、
はい、
喋り出しをするために今吸ったじゃないですか。
はい、
だから、俺も吸って、
は
あ、邪魔してやろうと思って。
うるせえ、もうこいつ。こいつうるさいそればっかじゃねえ。
進めてください。すいません。はい、すいません。はい、ね、
あのね。
はい。
もう僕お腹痛いの収まってる。おいええじゃねえよさっきから子供かお前は これケラケラ笑うのやめなさい、やめなさい。ほら、マコくんやめなさい。ケラケラ笑うな。もう本当話が進まないじゃないですか。
進めてください、進めてください。
本当進めるよ、進めるからね。
ごめんごめん。
進めてってことは邪魔しちゃダメだからね。
わかった
よ、悪かった。わかった？わかった？イェーイ。
もう1分経った。
本当だわ。本当だわ。俺今回結構いいお話用意してきたんだよ。
あ、本当に。あ、これ真剣に聞かなきゃ。
そうだよ。
俺もう二度とやんないから。
わかった。二度と
やん
ない。OK。俺いつも下ネタに走るけど、今日は下ネタ言わないから。いや、合図地もなしなのね。それも入れてくんない
よ。あ、下ネタ言わないんだ。はい、すごいね。
うわまあ、いや、ですね、僕、ある本を見まして、ちょっと感動したっていうお話をさせていただきます。
はい、はい、はい。
志保さんっていう人が書いてらっしゃる、書いてるっていうか、写真集に近いんだけど、死ぬまでに行きたい世界の絶景という本がありまして。
ん？死ぬまでに、それはまあ、死ぬまでは行きたい。
違う。死ぬまでにゴーイングしたい。世界の絶景っていう本がありますね。
あ、こういうところで横文字使うことで聞く自主感アピールする。
ね話が一向に進まない
です。進めてください、どうぞ。
でね。おーい！かぶせてくれいいね今日飛ばしてくね
早く進め
て。おわまあ、そんなね、俺報われねえな。世界の絶景という写真集がありまして。
はいはい、
いや、それにね、今ね、多分伝わってない。
いいね、進めて。
コーラ飲むな、炭酸をここで飲むな。
早く進めて。
あのね、世界の絶景という写真集があって、そこには
世界の絶景、
そう、世界の絶景がね、いろいろ紹介されてるの。で、写真もバーン載ってて、で、なんかその実際旅行で行くとするといくらぐらいかかりますよっていうのも事細かに書いてあるわけ。
あ、それいい。
だからなんか行き方とかも載ってるから、あ、行こうと思った時にすぐ行けるような感じになってるのが素敵な本なのね。
これから先どう生きていくべきか。
うん、そんな壮大なテーマではなくて、世界の絶景実はこんなに手軽に見れるんですよっていう本なのね。
あ、コーラ美味しいです。
はい。まあ、コーラ持ってけよ、じゃあ、その旅行
に。今、ニコ生でコーラ美味しいですかっていうコメントくださったので。
俺と会話してね。大事だけど。
あ、お前今大事なこと言った。
何？
違うだろう。
何ですか？
大事なのはここで会話することじゃないだろ
う。ほう。
ここを通して、
はい。はい、
リスナーさんと会話することが。
ニヤニヤしながら言うな。
ダメだ、我慢でき
なかった。
我慢できなかった。あ、へぇ、世界の絶景、面白そうですね。
はい、そうです、そう。
うんうん、
でね、
うん、
結構いろんなところがあって、
うんうん、
その写真見て、うわ、絶景ってほんと絶景やなと思ったんですよ。
うんうんうん、
なんか、景色ってどれ見てもさほどって、まあ、綺麗だけど、さほどっていう感じがしてたんです、今まで。
うんうん、
だけど、その写真集見たら、あ、なんか、ゲームの世界にしかないような世界って本当にあるんやなと思ったんですね。例えば、ノルウェーにある、
うん、
トロルの下っていう場所があるんですよ。知ってる？トロルの下っていう場所がある。
名前だけ知ってる。
なんか、ものすごい崖なの。崖なんだけど、その崖のね、この端っこがめっちゃ薄っぺらい。あのね、絵で描いてきたんですけど、
うん、
こんな感じなんです、うん。
いや、トークでお願いします。
そう。すごい崖なんで、そこでパフォーマンスして、YouTube とかに上げてる人が多いって言われてるね。はいはいはい、すごい絶景。
俺も写真見たことあるよ。実際にね、ベロみたいに薄くて、こう、少し楕円形になってる
崖なんだよ、ね。あ、そう。俺より説明がうまい。とか、
うん、
あと、もう一個すごいのは、トルクメニスタンっていうところにある、地獄の門っていう。
あ、
知ってる？
あれ？芸術作品じゃなくて、それは絶景の方。
絶景の方で。地獄の門っていうのがあって、本当に円形に開いてる洞窟の入り口なんですよ。
はい。
で、その洞窟は、もうずっと年中無休で燃えてて。
燃えてる？
そう、燃えてるんですよ。だから、赤く、その、なんつうの、洞窟の入り口が赤くこう燃えてるわけ。火山みたいになってる。
え、マグマとか？え？炎が出てる
って。炎。
常に炎が出てる。なんで出てんの？
いや、知らない。
うん。
にわかなんで。
へぇー。
でもなんかその写真とかもあって。
あ、
すげえ。あ、これっす、これ。
今、ニコ生をご覧の方は、今、社長が映像を出してくださいましたけど。
いや、本当にこれ、この写真が載ってました。こうなんですよ。地獄の。
マグマみたいになってですね、穴が開いて って、マグマがそこに常に流れてるみたいな形なんですね。
もうあれですよ、なんだっけ。
本当に地獄みたい。
モンハンに出てきそうなとこじゃないですか。
溶岩地帯みたいですね。
そうそう。で、これが実際にあるんだと思ったらすごいなと思って。
いや、すごいですね。で、これが写真集に載ってるわけですね。
そうそうそうそうそう。で、これは20万円で行けるらしいんですよ、ここには。
へぇー、行ってみたい。トルクメニスタン。
そう、20万円あれば見れるんだと思って。
あ、行ってみたいな
ぁ。海外以外にも、日本にもあるんですよ、そういう絶景が。
ほうほうほう。
北海道に。
北海道。
北海道にですね、雲海テラスというところがありまして。
雲海テラス？
雲海テラス。なんか、あのね、テラスがの、多分高台みたいになってるんだけど、うん、その下に雲がバー広がってるの。
あ、もう高台が雲より高いんだ。
っていうことなんだよね。
は
ぁ
はぁはぁはぁはぁ。
だからもう一面雲の海にバーってなってて。
あ、この間テレビでスカイダイビングの映像を見て、あ、雲の上なんてこうじゃないといけないんだろうなと思ったけど、日本に雲より上に、雲をこう見下ろせる場所があるっていう。
あるんですよ、北海道に。
それすごいね。
すごい、もうドラクエのなんか、天空の城みたいな感じになってる。
わ、行ってみた
い。いや、ほんとすごいですよ。
ね、今度一緒に行こう。
あ、いいよ。
なんでその同時点
いや、別に。なんか行きたい絶景とかあります？そういうの。
ある。絶景っていうか、これは観光名所なのかもしれないですけど、うん、チェコにある、セドレツ納骨堂っていうところがあって。
納骨堂？
そう、教会なんですけど、はい、教会の装飾が、亡くなった方の遺骨でできてるんです。1万人の遺骨で装飾がされてて。
実際の？
そう、実際の。で、壁とか柱とかがこう、頭蓋骨がずらってこう、装飾でできてたりとか。あ、骸骨だけでできてるシャンデリアとかがある。
うん、
で、なんかイタリアのローマとかにも同じような場所があるらしくて、聖堂らしいんですけど。
さすがスケルトン好きだね。
うん、たまんないっすよ。俺がその、調べていきたいなと思ったのは、そのチェコのセドレツの骨堂っていうところ。骨、教会で調べると画像が出てくるんで、ぜひ見ていただきたい
な
と。
なるほどね。
ね、世の中ね、まだまだね、見たことないものいっぱいありますから、ね。
本当ですよ。
ぜひ見てみたいですね。
皆さんもぜひ行ってみてください。
それでも地球で生きている。
ねえねえ、映画見に行かね。
この前も言ったじゃん、別のとこがいい。
そんな彼女の無理難題に直面しているあなた、劇場へ遊びに来ませんか？劇場が分かりづらくたって、有名な人が出てこなくたって、大きくなくたってやっていることは同じです。そんな小さな劇場の中身をヘンテコトークで紹介しちゃいます。僭越ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお送りします。各週水曜日、ポッドキャストで配信中。お芝居、一回見てみない？
Try to the next stage. Alpha.
10万円！ 10 万円です。
ありがとうございます。いただきます。
違う！さっきね、俺ね、地獄の門に20万円かければいけるって話したじゃないですか。
はいはいはい。
なんだけど、北海道は実はやっぱり国内だしもっと安いよっていうことが言いたかったの。
あ、雲海テラス。
そうそう、それ言うの忘れてた。
雲海テラスは行ってみたいな。さっきね、一太郎さんが写真、雲海テラスの写真出してくれたんですけど、本当に、あ、なんか、雲の滝みたいな映像でしたね。なんか密集した雲がこう、下を通っていくような。あれは見たいっすね。
それに10万円で行けるんですよ。
雲の上に10万円で行けるっていうのはいいね。北海道でしょ、しかも。
北海道ですよ。ね、他のを堪能して、さらに雲海テラスも行ければね、もう、幸せじゃないですか。
10万円ね。
はい。10万円です。
10万円か。
10万円なんて、そんな、手の届く範囲じゃないですか。何、ちょっと聞こえない。
まあ、行きたいって気持ちはありますね。うん、だけど僕、もうちょっと頑張んないと、なかなか10万円に当てるかとか。
いや、
僕今ちょっと生活苦でございまして。
はい。
いざアルファに行くお金もなかったんです、昨日まで。
ちょっとその話するのやめよう。その話するのやめよう。
いや、もうなんか、俺を救うためにも聞いてくれ。
うん、ダメ。やめよう。する？
じゃあどうやってお金を捻出したと思いますか？
やめようよ。
僕らはですね、モンスターコレクションっていう
やめろゲーム
にすごいハマってるんですけども、
富士見書房から支援を得られなくなるぞ。
生活苦になったんで、 僕のすっごい気に入ってたカードを売りました。もうなんか断腸の思いで売りました。それが雷鳴の舞姫ライカっていうカードで、でモンスターコレクションってレアカードは3段階種類があって、通常のレアカードとちょっとレアカードに装飾がされてるキラキラの装飾がされてるスーパーレアカードと、で絵の部分が大きくなカード一面に記されてるビジュアルカードっていうのがあって、そのビジュアルカードがなかなか出ない、俺初めて生まれて初めてもうこれ買って出てきてすごい気に入ってたんですけど、あんまりにも買えなくて売りました。もうね、マジね、しんどかった。俺最近ね、
はい、
時代劇をよく見るんですよ。ね、DVD 借りて見るんですけど、よくね、そう、映像出てきたこれだ。そう、これのさらにもっと絵が大きく映ってるやつなんですけど、そう、それでね、時代劇とかでよくさ、こう、借金が払えないんだったら、娘を借金の方に出せとか、
はい、
自分のもう食いに困って自分の愛刀を質に入れちゃったりとかするシーンがあって、なんでこんなことするんだって思いながら見てたんだけど、うん、その気持ちがすげえよくわかった。もうね、仕方ないんだよね、生きるためには、うん、生きるためにはお金が必要で、そうせざるを得ないっていう状況をすごい体感した。俺はこれを経てね、二度と生活苦にはならないぞと誓ったね。そしていつかお金が入ったら、
うん、
あの子を買い戻す。
でも多分カードはもう売っちゃった時点で、同じカードでもそれが買って出てきたカードかどうかわからないからね。買い戻したところ
で。それは俺が売ったカードを売り直してもらうとは限らないっていう話です。
そういうことです。
うせえ
同じ子が帰ってくるとは限らない。
うせえよ
同じ子に見えるけど。
俺はあの子に使ったんだよ。
絆は違う。
ライカに使ったんだよ。ライカとつくよみに。
でもね、ほんとね、それに関してはちょっと笑えないですよね、うん。だってそれさ、いくらで売れたんだっけ、
は、3000円で売れた。3000円と500円の計3500円。
あのね。まあ、これ皆さんに言いたい。僕らモンスターコレクションが大好きなわけですね。
あ、はい、ええ。
だから、もうマコが言ってることもあながちね、オーバーではないんですよ。やっぱ自分でね、こうやって、拡張版、パックのカード、パックを買って、引き当てるっていうのは、やっぱ確率論の問題なんでね、もう運なんですよ。言っちゃえば絆なんですよね。あ、この子は自分を選んで出てきてくれたんだと。
運命ってことですか？
もうほんとそういうことです。運命に導かれてそのカードは俺たちの元にやってきた。子供と一緒ですね、そう考えると本当に。それを売るっていうのはね、ほんと断腸の思いですよ。でね、なんでマコはこんなに苦しい思いしたかって言った。俺が相談したんです。マコごめんって。俺あまりに金がなくてさーって。月曜日のデモ級、日にちずらさせてくれないかな。電車賃がないんだ。って言ったらこいつなんて言ったと思います。わかった！俺がこれから文句で言ってくるからその金貸すからデモ級やろうって言ってくれたんです。3000円のうち2000円俺に貸してくれたんです。つまり、ライカの3分の2の魂俺に貸してくれたわけっす。それでデモ級できてます。
あ、ちょっと。
マコありがとう。
ちょっといいですか、ちょっといいですか。一つだけポイントがあるんですけど、お前そんだけ熱く語ってる割に自分のカード売ってないよね。
いや、言うても、俺、正直もう売るカードないんすよ。
ね、しかもなんか、はい、運命やって、絆やって言って、でも売ってる俺らすごいなんか滞在人な気分だった。俺なんか、被告人な気分だった。相手の弁護人、相手の弁護士に、なんか、自分の罪状をこう、なんか告げられてるような気分でした。 何のフォローにもなってない。
俺攻めちゃってた、
攻めちゃってた。
あ、ごめんごめん、そういうつもりない。
すっごいしんどかった。
そういうつもりない、そういうつもりない、そういうつもりない。 ありがとうねって、おかげでラジオできるよ。
だからね、これから先ちゃんとですね、ね、文句の大会出て優勝しよう。
そこなんだ。金稼ぐじゃないんだね。
そうそう
そう。そうだね。ね。優勝しよう。
ね。
そうすれば報われるよ、ライカも。
ね。みんなはこんな風にならないでね。
本当に。
それでも地球で生きている。
秘密結社、デーモン Q。
デーモン Q は世界征服を企む悪の秘密結社である。彼らは今日もどこかの秘密基地で秘密の作戦を秘密に行っている。
いやー、やっぱり夏は良かったな。みんなね、胸元空いてる服着てるからね。接客して上から見ると下着が見える見える。よし、入れよう、せっかち怪人、時は金なり。まあ静まれ、まあ静まれ、まあ静まれ。お前ずいぶんあれだな、キャラ作りちゃんとしてきたな。
やられたらやり返す、倍返しだ。
それパクリだろ。やめろやめろ。よし、よく来たな怪人、時は金なり。
お呼びでしょうか、デーモン Q 様。
そうだ、いいか。
はい。
悩み、
悩み、
人間の持つ悩みとは弱点だ。
はい。
悩みを聞いて世界征服作戦に役立てるのだ。
わかりました、早速行ってまいります。ぜ
ひ。待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て、お前早い、話を最後まで聞け。
申し訳ございません。
いいか、いいか、
はい。
な、こういう悩みを預かってる。
はい。
お前だったらどう改善するか答えてみろ。
ゼニ、
行くぞ。彼氏になった途端に、俺の部屋来る、俺の部屋来るって言いまくるせっかちな男。いっぱい女の子迷惑してると思う。それをどうやったらちゃんと傷つけずにあしらえるか。せっかち怪人、時は金なり。解決してみろ。
わかりました、そいつを倒せばいいんですね。
待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て。お、戻ってこい戻ってこい。違う違う違うの。そしたら女の子悲しむでしょ。彼氏やっつけられちゃったら女の子悲しむでしょ。
あ、一応彼氏としてはちゃんと好きなんです
よ。そうなんだ。ただ、ただ、俺の役来る、俺の役来るって、もう体か、体だけかっていうのが嫌なの。
ゼニ。
それを改善してほしいの、お前に。
では、彼氏が部屋に来るって言った時はもう体の関係以外にありえないということ、ゼニ。
という風に取る女の子がいっぱいいる。というか、そういうつもりで言う男もいっぱいいるわけだ。
なるほど、ゼニ。
そうだな。
なるゼニ。
お前もそうだろ。
ぜ。
だろ？よし。それを改善するんだ。
なるほど。それをどうしたら回避できるかということ。
そうだ、相手を傷つけずにあしらえるか。
あ、なるほど。それは人間関係に関わる重大な問題でね。
そうだ。
せっかちな、わてには難しいです
ね。いやいやいやいや。あ、もう難しいかもしれないから、ちょっともう一つ頑張って答える。
あ、で、わかったです。ただキャラ作りが邪魔して今頭があんまり。
しっかり作りすぎだ。
なるほどゼニ
ー。そうだ、
断るっていうのはなかなか難しいゼニーが、そういう時はあれ、あ、本当にこのキャラ作りが邪魔してる。
お前大丈夫か。
大丈夫ゼニー。もう一級三張りに考えずよ。やられたらやり返す、倍返しだ。
それだけじゃねえか。
そうゼニーね。でもあれ、もう理由聞いちゃうのが早いんじゃないゼニーかね。
ほう、う
ん、なんで連れてってくれるのって聞いちゃうぜに。
あ、なるほど。あ、そうすれば男はな、言うしかないもんな。
そうぜに、そうぜに。
で、エッチしたいなんて言えないもんな。
言えないぜに。
でも言わないってことは、なかなか手出せないもんな。
そうぜに、そうぜに。
あ、
それで違う理由用意したんだったら、
う
ん、なんかそれ以外のことをするのはおかしいぜに。
そうだな。お前、実は頭いいな。
そんなことないぜに。全部金で解決するぜに。
マジか。マジか。
やられたらやり返す。倍返しだ。
キャラ変わったぞ。
大丈夫ぜに。
よし、じゃあその作戦元に、行ってこーい。
いいぜに。
それでも地球で生きている。 パーソナリティの島岡です。
塩田です、
この番組はですね、うんうん、俺らと言っておりますが、
はいはい、
まあ主に彼にとって聞かれ損なことをどんどん垂れ流していきたいと思っております。
彼って僕かな、
はい、
もしかして、
うん、そうですね、僕が本気になれば、うん、ものの数秒で君はもう東京にいられなく
なる。ああ、痛い。まだもうちょっと痛いけど。
時間を見れなかったぞ、俺。
計らなかったからね。俺ら聞かれ損。毎週月曜日配信。
Try to the next stage. アルファ。
あっちゅうまで135回、今日言ってないね、135回のそれでも地球で生きてるエンディングのお時間でございますよ。
あ、言ってないっけ。
言ってない確か、うん、まあいいんだ回数なんてね。
やられたらやり返すバカにして
そうだね。
じゃあ、はい、ということでデモ級第270回。
言うと思った。
倍返しじゃん。
倍返しなのこれは。そうだね、はい、270回まで来ましたよ。
はい、
いやー早いね。270ってことはもう僕ら10年以上やってるからね。
10年以上やってるからね。
うちらもうあれだね、33。
もうね、うちらもう33ですからね。
そうだな。いやー、子供でかくなったね。
子供でかくなったね。
ね、連れてきなよ、そろそろ。
連れてきなよ、そろそろ。
いや、俺はまだ、まだ早い。
俺もまだ、まだ早い。
あ、そう。
そう。
あ、そう。
そう。
わかった。ねえ、何の身もないね。
言われたら言い返す。オウム返しだ。
言うと思った中から気づいたわ。
そうか、食ってこないなと思ったら気づいてたからか。
そうだ
わ。そう、食いやしいぜ。はい、ということでいかがでしたでしょうか、はい、
ね、30分ね。
今日も、今回も本当に無駄な話もしました。
でも言った通りでしょ、無駄話だったですよね。
そうですね、ね、言えばいいと思ってますから、ね。はい、あ、ちなみに様子での告知があるそうですけど、
はい、あ、はい、あのですね、僕の親愛なる大先輩たけしさん、
声でかい、
名前言っちゃったけど、たけしさんという方がいらっしゃるんですけど、その人がね、わざわざメールくれました僕に。
なんて。
エヴァンゲリオン劇場版、新劇場版シキラミアスカが着ている下着、ブラジュキャミソーが予約限定かなんかで、ね、発売開始するそうです。すごくね、劇中で出てたデザインのまま出るらしいんですよ。それを見てたけしさんが買いなよ買いなよってメールくれました。いや、買いたい買いたいけど、これ買って飾るかな、
つけるべきでしょ、
つけると汚れちゃうじゃん。
だから保存用と装着用で買うべきでしょ。
まあ、それが告知でした。皆さんもぜひ予約してください。
それはね、たけしさんから連絡もらえて嬉しかったっていう告知なのか、うん、シキナミアスカラングレーの下着が発売して嬉しかったって、うん、
両方です。
両方か。
両方です。
よっぽど嬉しかったか。
そう、結構嬉しかった。はい、っていう告知です。告知は
俺、うん、俺ついにオーバーファレグ倒しました。
何それ。
セルサルカン出てくるボス。
あ、まだやって
んの。あいつがさ、人のことひたすら石化してくるんですよ。石化すると動けない上に防御力下がるんですよ。
はいはいはい、
だからあいつのために、はい、あの装備品揃えてレベル上げてスキル習得してボッコボコにしてやりましたよ。
勝った。
勝った。
うえー、
大人げないぐらいレベルアップして。
あ、そう。やりましたね。なるほどなるほど。じゃあこれでもうあなたも攻略組ですね。
攻略まだですね。
まだですか。
まだですね。月夜の黒猫団ぐらいですかね。
ですか。
好きですけどね、あのグループね。
なるほど。
急にソードアートオンラインの話。はい、はい、以上告知でした。
はい、
こんな告知できねえな。さあさあ、それでも地球で生きているではお便りを募集しております。
イエイイエイ。
秘密結社デーモン Q では皆様のお悩みに怪人が答えます。そしてその他、僕大原誠と岡部すずれに、はい、聞きたいことや、やってほしいこと、無茶振りなど何でもござれでございますので、はい、よろしければお便り募集しております。
何でも聞いていいですからね。
はい、
本当に。
お便りは番組のメール投稿フォームから送るか、ブログの
方で受け付けておりますのでよろしくお願いいたします。はい、ちなみに、次回の収録日でございますが、
はい、
ニコ生の収録日が10月7日月曜日10時からでございますね。はい、で、あ、うん、いいんだ、合ってた、それだ、以上だ。はい、放送日は毎週、各週火曜日でございますので、はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、ということで今日もお願いしましょう。
そうですね。
はい、今回もお付き合いいただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願いします。はい、それではお相手は大原誠と
岡部すずめでした。
では次回に向かって発進。
この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの提供でお送りしました。